じゃあ続きをもう少しお話して、お昼前には終わりたいと思います。で、先ほどの話ですがね、だから高齢者のそういうとこに呼ばれてこんな話をしたらね、みんな喜んで聞いてくださったんですよ。で、一番前はやっぱ本さんがずっとね、あまこ不安というか座っとってですよ、言ってくれるから僕も一生懸命話したんですけど、でも最後に新党の方もね、今日はよかったです、言われてよかったです。だ、一番最後に閉会の挨拶でね、社会教育の先生が、もう4つも揃うことは無理でしょうからって4つが揃うことは無理やって言うんです。そんな無理な話じゃないんですよ、普通なんです。普通ね、ちょっとその話を今からします。そんな無茶苦茶な信仰心を持ちなさいとか、無茶苦茶なこの仏教の勉強をしなさいとかいうことじゃないんです。もっと楽なことなんです。はい。で、その話をね、こういうふうに言いたいんですよ。破れるという言葉があります。破れる、障子が破れる、ズボンが破れる、甲子園に行くという夢が破れた、予選で負けたから。破れるというとね、なんか悪い方の意味が多いですね。ところが仏教で言うときは、破れるというのはとてもいい言葉で使われることがあります。闇が破れる、無明の暗を破る。阿弥陀様は無明の暗、真っ暗闇の心を破ってくださる。ということは、我々はね、閉じてるんです。閉じてる自分に気がついたら、私が言わんとすることはわかるんです。閉じてるの。どう閉じてるかって言ったら、健康といえば体を大事にすればいいんでしょと締めてるんです。あとは、もうこの3つでいいじゃないか。体は大事にして、社会人としてみんなと仲良く生きて、生きがいを持って家族を愛して生きて、あとは死ねばいいじゃないか。で、閉じてるんです。閉じてるんです。いや、大体これが人間の癖なんです。お釈迦様はこれをガーっておっしゃいました。我、が、これ仏教の根本です。お釈迦様のお心、お悟りのお心は無我と言います。我が離れたんです。我という心から破れたんです。そしたらもっと楽になったんです。だからね、ところが現在というのはなかなかこの破れがなくなってきたの。どんどん破れをね、塞いでしまったんですよ。例えばね、例えですよ、住んでる家にしましてもね、昔は縁側というのがありました。あれ私にはすると破れです。だって縁側の外は雨戸でね、杉の板の雨戸でしたよ。杉の板はいつ閉めたかって毎晩閉めませんでした。雨の日とか嵐の日は閉めるけど、まあ穏やかな日は閉めない日もありましたよ。で、ここは障子です。障子と縁側と雨戸の障子の内側に布団敷いて蚊帳を、蚊帳でしたよ。で、寝とったんですわ。この縁側じゃどんな役をしたかと言いますとね、近所の方が来たら、どうぞおかけください、まあお茶でも飲んでいかんねんって言って、ご近所さんとここでこうやって座ってお茶のお盆を出して、お漬物やらお菓子を出して、こうやってお話をする社交の場、外側に破れてたんです。もうちょっと言うと、お月見広場、十五夜のお月見にはこの縁側にススキや栗や芋や団子を備えて 向こうにあるのはですね、きれいな人間の手の届かない美しいお月様です。あれは人生100年じゃありません。お月さんはね、人生100年はこっち側です。向こうは100年とか1000年とか言わん世界ですよ。ということはね、100年とか1000年とかいうのを超えてる、もうそんなものは時間を超えてる、そして人間の汚れの世界、国と国が争うたりいがみ合うたりするのを超えてる、向こうにきれいなものとね、ここに破れがあったんです。こうやってで、こうやってお月見をしたりですね、汚れが来たねとか話しとったでしょ。ところが閉めていったの。なんで？テレビができて、冷蔵庫ができて、サッシができて、エアコンができたら、開けとると気管がね、蚊が入ってくるって言って、どんどんどんどん閉めたのが今の住宅でしょ。だから閉めたんです。今度は車もそうです。40年前車を買ったらね、エアコン、クーラーじゃ別売りでした。クーラーを150万で買って、あと30万出したらクーラーをつけますよということやったんですよ。今ね、トラクターでも耕運機でもクーラーが売れんの。もうね、すごいよ。今度ね、ガラスをこんなのきれいな部屋にね、カラオケかけながら、霧島焼酎の辛いもやってんですよ、こうやって。広いですよ、芋畑が。その中、クーラーですよ。ということはどうなったかって言ったら、閉めたんです。日本中からね、道路端の立ち話が消えた。このことに気づいたのはね、ネパールやスリランカ、アジアを旅行したときに逆に気づいたんです、僕。まあびっくり。夕方は毎晩歩行者天国ですわ。なんでと思う？家の中電気がないから。外の方が涼しいんです。テレビがないから。外に出てきたら人と喋れるでしょ？家に入ったって狭いのよ。え？で、電気もついてないの。テレビもないの。何も面白くないの。みんな出てくるでしょ。ガヤガヤガヤガヤガヤ。だからね、ネパール行った時もですね、ボーダナートって、目玉寺院って、ヒンズー教のお寺があるんですよ。そこに行きましたらね、まあ17、18年で行ったんですよ。もう手をつなぐぐらいね、こうやって歩かないとね、こうやって歩かないとね、10メーター離れたらもう迷子になっちゃうんですよ。この間に、人がいるでしょ。一人だけね、見失ったんですよ。ドキーンってした。一緒に連れて行った人の中の一人がね、ひょっと別の曲がったんですよ。で、僕らこうでしょ。ここをもう祭りですよ、これ。道端の立ち話。スリランカ、セイロンっていうところにいたときにですね、いたときですよ。面白かった。道路工事してました。横断歩道の裏、この白いペンキを塗ってるの。で、ペンキが剥げてたからこう塗ってるんですよ。一人がこう塗ってるんです。8人ぐらいで、もっと曲がったからこっちじゃないか。もっとちょっとこう、こことこ幅をほら、もっと裏こうとかね、8人ぐらいこう言うんですよ。お前らも働けって言うてね、働かんんですよ。それでね、結構一日が経っていくのよ。で、日本人の感覚からしたらね、バカやねんかと。早くせんかって言うけどね、違うんですよ。それでいいんです。だから、立ち話はいい、多いわね。出会ったら、今どこ行きよったって、あそこって、あ、どこって、なかなか先進まない。つまり、人と人とが愛とったってことやわ。そのことに気づいたんです、私。行ってみて。なんでこんな人が多いと、今日は祭りですか？何があるとですか？何もないですよ。お釈迦様が生まれたところは、インドで一番貧しいところです。ビハール州と言います。インドがありましたら一番北の方です。これがインドです。これがカルカッタです。 これがガンジス川です。ここはネパールです。この辺がビハール州です。インドはやっぱ海のとこが船でいろんな外国のものが来るから、ここは発展しますけど、高速道路もないしね。まあ時間がかかるけど言いますわ。びっくりしますよ。普通ですよ、高速道路で言ったら高速道路と人が住んでる市場、生活道路、あ、別ですからね、日本って。生活道路、おばあちゃんがウバ車を越して越して行ったり、あの道端で果物を売ったりしてる道路、子供が遊んでる道路、牛や羊がメーとかモーとかいらこう運行したり歩いてる道路、車が走るとですね、そこに突っ込んでいくんですよ。もう夕方走れんと、なんで根っこを作らんとか。高速は高速、生活道路は生活道路。でも面白いんだよ、それが。だって見物に別に行かんでもそこにこんな中に入っていくんですよ、車が。進まんのですよ。だから、まあ、そうね、200キロ走るのに、たった200キロですよ。10時間時には100キロ走ってるんですよ。車が100キロブワーって走ってる横を後ろがもーってやってるんですよ。もうね、そしてね、こんなね、そのバスですよ、僕らの車の前をですね、バスが行くんですよ。バスの屋根に30人ぐらい乗ってるんですよ。バスの屋根に30人乗ってるの。そしてこのバスの後ろがあるでしょ、これ外よ、バスの外よ。外のここにこのボンネットってこう、あの、こっちこばっかりのこう、あれだ、あそこに10人か5人こう、掴んだままね、下がってるんですよ、こうやって。その後ろをね、僕らの車が行くわけよ。おい、来いっすよ、来い。ね、それで、向こうも70キロで走る、こっちまで、こんな近づいて走ってんですよ。やめてよって、僕は助手席やったら、僕団長だから。インドに行った時の団長さんだから、二度団長さんだ。団長さんだから一番偉いでしょ、助手席なんですよ。もう疲れるもん。なんでここにこうやってぶら下がってるのよ。ここ行くんだもん。ポコッと押したらバーンやりますわ。で、ビハール州とか一番貧しい州に入りましたらね、月夜でした。お月が上がってきました。そしたらね、月夜でね、外が賑やかも賑やかなんですよ。なんで賑やかなんって言ったら、家の中は電気がないからです。外の方が明るかったわけ。まあ、あんなのを見ましてね、それから日本の昔のことを思い出しましてね、ああ、明けっぴろげだったんだなって。明けっぴろげだったんだな。それは住宅やら車のエアコンがそうだけじゃなくって、人間の生き方がですね、小林一茶は江戸時代の俳人、俳句の、ね、作家ですけど、子供が先に死んでですね、悲願が来たら、かの岸も桜の頃になりにけり、つながってるってことですよ。子供が先に死んでいった向こう側でも、ああ桜の季節が来とるじゃろうな、こっちも桜が咲いたな、ここがね、やっぱ明けっぴろげ上がったんですよ、こうやって。ところがね、だんだん便利に豊かにって言った月はやっぱり回ってきてるんです。必ずですね、人間が手に入れた豊かさや便利さの反面では何かが欠けていくんです。何かが。そうすると人とは話をせんでもいい、付き合わんでもいい、そうなってきてですね、締めていくんです。これもう一つ言うとね、なんで締めていくかとね、一つはそういう 家を閉めますよ。だからこの頃家に来ましたもん、こんにちは、こんにちは、こんにちはって言って押すとこがなかったら、おら、カーテンも閉まってるからどうしようか、車がないってことはおらんやろかとか、どう、車がなかったらおらんとか、カーテンが閉まったらおらんとか、わからないです。いや、お互いそうでしょ。だ、家も閉めてる、車も閉めてる、で、お付き合いもだんだん閉めていってるんですね、今ね。それだけじゃないんです。今度は数字で閉めてるんです。数字、どういうことかというとね、みんな数字に詳しいの。血圧が高いの、私は180で、上が190で下は100よとかね、数字でね、もう全部やっていくわけですよ、数字で。で、それがもう全部やと思っとるわけですよ。で、長生きってもね、もう90やけどまだ100までは、数字、もうみんな数字に詳しくなったのよ、詳しくなった。でも数字はね、味がしないのよ、ね、数字を探っても味がしないのよ、ね、だからお釈迦様は言うた、今日は今日だよ、今日は今日だよ、明日はもうなくない、昨日はもう過ぎ去った、だから今日という日を豊かに生きることが人生だよそして今日というこの日がね、仏様に永遠の方に開かれてるんだよということを宗教というんです。お寺参りを一生懸命やって死んでからパッと極楽が開くんじゃないんです。今日のまま仏様の方からは開いてるんです。閉じてるのは私たちなんです。閉じてるのは、それがね、皆さん、だから破れるっていうのはね、仏教じゃいいことに使うんです。破れるって、我が破れるっていうことはですね、何でも理屈で片付けようとせずに、はい、何でもね、今今日のいろんな学問やらそういったことばっかりやってもですね、私がなぜ生まれてきたかは説明できないんです。そうでしょ、どんな賢い学者が来てもですね、私がね、なぜ生まれてきたかは説明できないんですよ。私がどこに行くかも説明できないんですよ。池田晶子という哲学者がいました。45で亡くなったかな。とっても素敵な方でした。美人よ、ものすごく美人よ、こうやって本をこうやって見てごらん、かわいいよ慶応大学哲学科。そしてね、週刊誌にですね、哲学の本を書いたんですよ。それがね、難しいことじゃないの。自分の言葉で語る哲学っていうんでですね、この方がね、2001年哲学の旅っていう本を書いたんですよ。で、この時ね、池田晶子さんって方が日本の一番偉い物理学者、あの宇宙の一番小さいのは原子、いや素粒子、ニュートロン、なんとかちょっと研究するね、人のところまで行ってるんですよ。行って、私も宇宙が好きです。宇宙ってどうなってるんでしょうねってお話を聞いてるんですよ。で、そのインタビュー記事がちゃんと本になってるんです。はい、インタビュー記事が。で、最後にこう聞いてるの。そのニュートロンとか素粒子とか、ね。いろいろ難しい、もう僕らが頭がわからんようなね、そういう研究をなさってる先生ですね、宇宙物理学者ですに聞いてる。先生、ところで死ぬってどういうことでしょうか。 宇宙物理学者に聞いたの。そしたらその宇宙物理学者が どんな顔したかったね。なんか陰影をしやがった感じのね、顔したんです。そして、それが僕の専門でありませんから。言った。死ぬということは僕の専門でありませんから。って言った。宇宙物理学者です。ニュートロンとか素粒子ですから。だから池田かそれ引っ込まない。専門じゃなくても知りますよ。死ぬということは学問じゃありませんから、専門であろうがなかろうが死ぬんですよ。って言ったら、まだ研究が足りませんからって言ったって。研究してもしなくても死にます。って食い下がった。つまり死めてるってことですよ。科学も死ぬということには死めてる。医学も少しでも一日でも長生きさせて助けることには空いてるけど、死ぬ方向には死めてる。もっと言うと、自分が死ぬとはどういうことかということについては専門じゃありませんからとか、まだ研究が足りませんから、研究しなくても死ぬんですよってね、持ってしゃって。で、彼女はこう言う。哲学と言っても宗教と言っても特別なことじゃないんです。自分の言葉で、自分で、私は何のために生まれてきたんだろう、そして私は死んでどこに行くんだろう、私の最後の救い、はい、ここが救いですよ。だから先ほど言いましたよ、救いは4つあっていいんですよ。肉体的な救いをフィジカル、肉体が苦痛がない、快適である、病気ではない、これも救いでしょ。やっぱりこれこれでいいですよ。社会性、やっぱり友達がいて自分は会社でも大事にされて、給料面でもね、ちゃんと残業手当ももらって、ブラック企業じゃなくてですよ。でね、過重労働もさせられずに、セクハラもされずに、ちゃんと健康な職場で働けたら、これも救いでしょ。これいいじゃないですか、これで。そして意欲や愛情や生きがいがあって生きれたら、これも救いですよ。ええな。だけどもう一個突っ込んでですよ、私の救いって何だろうっていう時に、私自身を、私自身が生まれてきて死んでいく全部をね、ああよかった、阿弥陀様仏様にお任せが出てた、後のことは心配がない、いかがですか。だから簡単にね、救いとか癒しとか言ってもね、そう簡単じゃないよね。まあ続きは昼からにしましょう。だから今日はね、まあ、入り口ですわ今日はな。新聞でも週刊誌でも若者の会話の中でもですね、癒されたとか救われたとか和んだとかいう言葉はあります。いいことです。でもそれを一個ずつ一個ずつね、突き止めていくとですよ、最後はお釈迦様に息づくんですわ。人間はこの愛欲の世間に生まれきて、誰にも変わってもらえん。生まれる時も一人、死ぬ時も一人。いえいえ、手術したり、がんですよと言われて眠れない時も一人。その一人の時ですね、何万だ何万だ、阿弥陀様だけは私をちゃんと分かっておってくださる、私の最後を受け取ってくださるという、そこまでがなかったらね、癒しとか救いとは言われるのじゃなかろうかな。